さ、
何？
私、1月放送分でつぶよいた貴景勝が、
貴景勝、
順調に大関に、
なりましたね。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
5月場所が、ちょっと今はわからないんですが、
頑張ってるはずです。ね。ねえ、
はい、
5月場所、頑張って、大関初場所としてね、頑張ってくださってると思います、貴景勝。
推し面で、
やっていきたいと思います。はい、そういうことですね。今日も僕らのおしゃべりにお付き合いをいただきます。高弘
智子の
ガッツリコミュニケーション。はい、というわけでですね、まあ、5月はちょっとね、先週までドリーマーズのね、
余韻が半端なくて
可愛かったでしょ、
ね、
すごくね、あの子たちいい子でね、
なんか2人になったらちょっとロス感がすごい
ね、ロス感がすごいですけどね、
パワフルで、
うん、でまたね、ちょっとその全国学生会収容会っていうのに僕参加してた時にですね、前にそのやってた自分を聖書に出てくる人物に例えると、
うん、
自分ってどんなキャラっていうね、3月の放送だよね、3月の時に新由美さんが来てくださった時に、そんな話をしてね、それのアンケートを取ってきたんですよ、
学生会で。
そう、学生の皆さんがね、いろんなものをね、こう言ってくれて、
たくさん参加してくださったので、
そうそうそうそう、でそれでね、結構面白いのもいっぱいあってまあ今週、まあ来週もかな、それをちょっと順番にしてご紹介していこうかなと思うんですけど、
前にさ、私のことをマリアだっていう風に、
そうね、
なんかちょっといい感じに、ね、言ってくれ
さ、思い巡らす人ね、
私はこう、高弘さんを何に例えるかというと、
そう聞いてませんね、はい、
そう言ってなかったんだけど、はい、私はモーセかなと思って、
すごいじゃないですか、海割っちゃうんですね、そうそう、海割っちゃった感じ で
理由はこう、若い時は割とこう感情的にこう動いちゃったりして、こう失敗も
今でもね、そうなんですけど、
多いかなと思うんだけど、すごくこう人の話をこうよく聞く人にこうなってるのかなって思う部分
と、すごい聞
くじゃん、モーセってこういろんな人のこう話をもう聞いて聞いてする
じゃ
ない、そういうところと、あとは約束の地には入れなさそうっていう、はい、ここまでっていう神様からのね、
そう
そんな気がするっていう、
散々ね、いっぱいやるけどね、いいところはね、
そうそうそう、
いいところはもう見れないまま、
でも多分まあいいかって、
うん、いや、いいんだよ最後に
っていう感じに、
永遠の神の国に入れたよ、
そうそうそう、
本当だね、
イメージかな、
いや、なんかすごいなそうですか、そういうモーセ、まあね、そんな風なこともあるかもしれませんね。
ね。
ね、そうやってね、なんかね、それぞれの、なんかやっぱ聖書の人物のそれぞれのこうストーリーがあるので、で、結構ね、その、学生さんたちのあれも、結構バラエティ豊かなんですよね。
そう、面白いのも混ざってて。
面白いのもあって。でね、まずその、本当に純不動でね、一人目のこのね、これはね、勝手に、お前は石だと言われたペトロって書いてるんですけどね。
これは岩じゃないですかね。
まあ岩なんでしょうけどね。お前は岩だと言われたペテロで。で、だからペテロっていうよりも、だから勝手にそれを言われたっていうところに多分強調点があるんでしょうけど、なんだろうね。
でも、こう、周りから自分をこう見たら意外に的ついてたみたいなことってね。
そうそう、そういうので多分
あるもん、ね、
誰かから勝手にこんなこと言われてっていう風なところがあるんでしょうけどね。まあ、この人ちょっとなんか面白い人で。
質問ももらって。
質問をいただきまして、なぜそんなに声が大きいのかってごめんなさいね。
大きいなぁと思われて
る、ね。声大きいんだろうね。
あ、大きいかも。なんか、
うん、
電車で喋ってて、ちょっともうちょっと小さい声で喋ってほしいって思うことがちょっと恥ずかしいと思う。
いや、ひそひそ話できないんだよね。
できないね。
いや、よくさ、その、牧師になられて、とかね、あるいはね、僕演劇やってたじゃないですか。で、演劇やってたから、演劇やって発声練習したから声が大きくなったんですかって言われる、逆だからね、もともと大きかったんですよね、声自体はね。で、この間もね、牧師の、説教の学びの中で、そういう、あるんだけど、で、すごく有名な先生からね、あなたはとっても声がいいからって言っていただいて。
うん、嬉しいじゃないですか。
そう、ボイストレーニングをちゃんとしなさいって言っていただいてね。なんか、それ以来、ちゃんと意識して声出すようにしてんだけど。うん、
大きいだけではね。
大きいだけじゃダメだとは思うので。ね、まあ、なんで大きいかってわかんないけどね。
生まれつきかしら、
ね。生まれつきもあるしね。耳が悪いんですよ、逆に。逆に自分の声聞こえないっていうのも。待ってね、ちっちゃい声で喋ってると自分で自分が何言ってるか分かんなくなるっていうのは。
どんどん大きくなっちゃうんです。
そう。ともこがちっちゃいからね。まあ、ちょうどいいかな。で、人見知りだと聞いていたので、あえて声を大きくしているんでしょうかって。まあ、
声が気になってしょうがない。
ごめんね。でも、そういう面もあるかもしれないですね。恥ずかしがり屋なので。
大きさでごまか
す。大きさでごまかすっていうね。あ、それすごいあるかもしれないですね。
はい、じゃ次行きましょう。
次はですね、
聖書を出てくる人物に例えると、こう面白かった。
あのね、羊って言うんですね。人物じゃねえじゃんって思いますけど。
人物じゃないのもありだなって。
羊だって。でね、神様に導かれないとどこにも行けないから、なるほどね。羊だよね、みんなね。
そうね。
そう、あのね、ここにはないあれなんだけどね、その、学生会の修養会の役員の子たちの中で一人、私はね、犬ですって言って、何多分あることだろうなと思ってたんだけど、机の下から落ちてくるものを犬だっていただくじゃないですかって例えまして出てくる。
犬出てる。
私はあの犬だって言って、本当にそんな風にしていただかしてもらってるとかってね、なんかみんなそれぞれいいなと思いましたけどね。そんなね、羊に、ご自分は羊だってんで、僕らに聞いてみたいことって言って、神様の導きがわからなくなったときはどうしたらいいですかっておっしゃるんですけどね。まあ、これはどうしたらいいんだろうね。
まあ、よくあるよね。わからないなっていうことはね。
本当さ、いや、これ今思うんだけど、わからないとき、わからなくなったときって言うけど、僕、わかったときないからね、逆にね。神様の導きがわかるってどういうことかはね、あれだけど、あ、これは本当に神様の導きなんだ、とか、
こう自分が行きたいと思ってても、それが本当に導き、気なのかというか、自分だけの考えで進んでるのかとかね。
そういうこともあったりとかね。で、行きたいと思ってた道が閉ざされちゃって、じゃあどうしたらいいんだろうかみたいな、そんなのはすごい、そんなことで通ってくれてんのかなとも思うんだけど、なんか僕の感覚だと、わからないのがもう当たり前で、ただでもね、信じてます。どんな道でも、これは、神様が与えられたんだっていう、もう自分ではどんなに嫌だって思ってても、でもこの道が与えられたっていうか、今このシチュエーションが与えられたのはもうしょうがないって、やるしかないんだって。これは神様の導きなんだっていうのはもう信じてやってるかな。
だから自分の思ったのが閉ざされることもあるし、思いがけないチャレンジが与えられることもあるし。
そうよ。本当そうよ。そんなのばっかりだよ。ね、今その自治会の会長さんっていうのをやってるんだけど、
導きですか、
もうこんなのさ主よって思ったけど、でもこれがやっぱり主が与えてくださった道なんだから、やるしかないなっていう、なんかそんな風なね思いもしながら、まあ、答えになってないかな。
次に
次、行きましょう。自分を聖書に出てくる人物に例えますと、と言って出てこないんだけど、この人は。でもね、自分の特徴を言うと、まあ自分に自信がないんだけど、みんなから愛されて、周りに助けられて頑張るっていう、そんなんだと思いますと。で、そういう人誰かいませんかっていうね、問いかけなのかもしれませんけど、誰かね。
誰だろうね。
誰だろうね。テモテなんかもこんな感じかもしんないけど。
私でもギデオンさんとかもそうかなって。
ギデオンさんとかね。
でも結構最初神様にこう召されても、いやいやいや無理です無理ですっていう人が、
いっぱいいるよね。
聖書っていっぱいいるね。
そんな人ばっかだよね。そうだね。でも本当みんなから愛されて、で、そう、みんなから愛されるし、さらに言うと、やっぱ神様から愛されてんだよね。
で、必ず助けが来るっていうのを、神様ってこう、飯の後に、必ず助けるからっていうので。
ね、そうね。
うん、
まあ、そういう意味ではみんなそうだな、こんな人ばっかりだよね。
そうね。
で、私たちに聞いてみたいことっていうので、
うん、
今まで付き合ったことがなくて彼女が欲しいです。あ、わかる。わかるよ、本当そうだよね、本当ね。でもと、あの意識しすぎちゃって、うん、話し方がぎこちなくなってしまいます。わかるわ、頑張れ、本当そうだよな。でですね、それでその恋愛対象として見るというよりも友達としてまずは仲良くなるというふうに接していたら、うん、なんか好きっていうのがよく分かんなくなって、自分の中のこう物差しがね分かんなくなって、
うん、
そのなんだこれ、
好きなのかな、
僕はこの人のこと好きなのかなみたいな感情を押し殺してきたので、今では自然と好きと思わないようにしようと思ってしまう。こうしたらいいんじゃないか、こう祈ればいいよなどのアドバイスが欲しいんです。うわ、かわいそうだよね。痛いほどわかるわ。痛いほどわかるわ。これはね、傷つきたくないからだよね。好きだって思っちゃってさ、で、それがさ、決裂しなかった時にさ、やっぱ傷つくじゃん。でも、いい、で、好きじゃなかったって、友達だったからって思えるように自分でこう保険をかけておくっていうところがあるんだと思うんだよ。
なんか前にもこういう話ね、したけど、
ね。いろいろとね、こういう恋愛
は。ね、
でもね、本当ね、こういうのはね、僕はね、モテない男でしたからね、こういうのを本当に聞かせてくれてね、一緒に、彼、この人、誰か、まあ多分男の子だと思うんだけど、ちょっとね、
なんか友達として仲良くなる中でさ、
うん、
徐々に徐々に惹かれ合うってこともあるしね。
まあね。
ね。
で、ただね、でもここの問いのポイントで言ったら、僕はあのね、もうね、好きと思わないようにしようとかね、やっぱもう、やめろそういうの。傷ついていいから好きって思え。
心開いて。
もう振られていい、振られるしかない。もう、絶対でも必ず与えられるから、ふさわしい人はんで、こっちが好きだって思うんだったらさ、本当にチャレンジするしかないんだよ。
なんか感情的になるってことは、いいことだよね。
そう。
すごく、ね。
怖がっちゃダメだよ。それだけは思う。
そう。
うん。いっぱい、振られてね、傷つくかもしれないけど、
うん、
好きって思いなさい、
うん、お父さんの意見
思った方がいい。はい、でですね、
はい、次です。
次の人は聖書に出てくる人物を例えると、
うん、
エサウとヤコブのヤコブです。旧約聖書のエサウとヤコブのね、ヤコブです。
うん、生まれた時から出し抜いた
っていう、
ヤコブさん
で、うん、兄の様子を見て怒られているっていうことを自分もしていたら、でそれを隠して怒られないようにするずる賢いところがあるからと。
こう兄弟だと、ね、あるよね。こうやっぱ上の子より下の子の方がちょっと容量がいいっていうのでやっぱり上の子がこう親とこうぶつかったりしてるのを見てて、
ね、見てて思うんだろうね。
自分はこういう風にしようとかね。
ね、あるんだろうな、ヤコブさんのね。でね、坂井さんに聞いてみたいこと。礼拝中どうしても他のことを考え続けてしまうとき、どのように切り替えたらいいですか。切実な問題ですね。
これってわかるの、こう講談で語ってて、あ、この人全然違うこと考えてるな今とかってわかんのかな。
うわ、いや、まあ、そっちはわかんないけど、
わかんない。
完全にゾーンに入ってるときはわかりますよね。僕自身もそうだし、本当にこの種の臨在を覚えながら、なんかこう、この人とずっとこう、目が合ってるとか合ってないとかそんなレベルじゃなくって、なんかこう、今ここの目の前にいるこの人たちとね、完全に今私たちはこう、一つの種のもとにあるって思う時はあるけど、そういう時に、そうだね、目に入ってないね、どうだろうね、心ここにあらずの人は、どうなんだろうね。
なんかね、やっぱ説教者の顔を見るっていうのはね、切り替えたい時はね、いいなと思うの。やっぱこう、語ってる人をこうちゃんと見つめる。 ていう、あの耳だけで聞いてるとどうしてもちょっと飛んじゃうことってあるけれども、あとその聞いたことを自分の中でこう思い巡らしちゃってそっちの方の世界に行っちゃうってことはやっぱあるんだけど、やっぱ語ってる人のこう目を見るとか
大事だろうね、すごくね。その 目つぶって聞かれる方なんかもいらっしゃると思うんだけどね、余計なものに。でもやっぱ僕はあの肉体を持った説教者がその場にいて、ね、その全てをこう表情であったりとかね、声の圧であったりとかもう全部を通して語りかけるっていう神様がね、その説教者を用いて語られるっていうことがやっぱあると思うし、
多分こう目があった説教者の方も、お、今日は聞いてるなみたいなので、ちょっとね、
そうだね、
こう届けたいっていう、
それは絶対あるでしょうね。
あるのでね、ちょっと見つめ合ってみてください、説教。
それはすごい大事でしょう ね。変わるでしょうね、その、そっからね、礼拝全体の雰囲気もね。ああ、なるほど、いいことおっしゃいますね。まあでも今日はこんなもんですかね、とりあえず。まだいっぱいあるんですけど。
ね、たくさん、ね。またじゃあ来週も。
そうですね。
ね、来週も。たくさん答えてくださったので、取り上げてい
きたいですね。はい、やっていきたいと思います。
はい、といったところで、来週もぜひ続けて、楽しみに聞いてください。番組では皆様からのご感想や疑問質問何でもお待ちしています。ハンドルネームをつけてくださるとご紹介しやすいです。福音の波ホームページ、がっつりコミュニケーションメール欄からお送りください。ここで番組からのお知らせです。番組では抽選で毎月1名の方に番組オリジナルトートバッグをプレゼントしています。ガチコミのページからプレゼント申し込みボタンをクリックして、毎回お知らせするキーワードを必ず書いてお申し込みください。
そうですね。じゃあキーワードは、じゃあ、モーセ。モーセっていうことで。はい、で、応募締め切りは、2019年の5月の30日です。お相手は、日本キリスト改革派勝田大教会の坂井孝弘と、
坂井智子でした。この番組は、日本キリスト改革派教会がお送りいたしました。
それでは皆さん、神様からの恵みと祝福をいっぱいいただいて、良い週末をお過ごしください。がっつりコミュニケーション、次の放送日は5月の31日です。またお会いしましょう。
次回もお楽しみに。